こんにちは。
仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは日本に住みながら外貨を稼ぐをコンセプトに、過去に FX やマルチで負債を抱えながら現在仮想通貨の投資発信ライターなので、飯を食っている斉藤が、外貨を稼ぐリアルをお届けする、外貨を稼ぐフリーランスとしてリアルをお届けするチャンネルになってます。今日は11月の28日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、フリーランスが最初に取り組むべき稼ぎ方、このテーマで話をしていきます。はい、ちょっと冒頭の挨拶若干変えてみたんでしょう、変えてみたんですけど、いかがでしょうか。引き続き仮想通貨とかフリーランスの話も届けていきたいんですけど、やっぱり日本に住みながらこう外貨を稼ぐみたいなところ、そこについてもこうリアルを発信できるというか、外貨を稼ぎながら、外貨を稼ぐフリーランスとしてやっているリアルなんかを発信するようなチャンネル、そういうくくりで今回このポッドキャストみたいなところで引き続き運用してみたいなってところを思ってますね。先ほども言ったように、引き続き仮想クリプトの仮想通貨の話とか、フリーランスの話とか、外貨を稼ぐことだったりとか、そういったところで発信をしていきたいと思うので、引き続き、ちょっと冒頭の挨拶に関しては自分の中で、型が作れるまで時間がかかるかもしれないんですけど、多分毎日話していれば、1週間もすれば多分自分の中でこう溶け込まれて、自発的に自分の中で自然に言葉として出てくるかなと思うんですけど、ちょっと冒頭の挨拶いろいろ試行錯誤練ってみようかなと思ってますね。はい、そのところで月末、11月末になってきたなってきましたけど、今日もコツコツポッドキャストを撮っていきます。はい、で今日の話としては、フリーランス、フリーランスとして独立していく、フリーランスとして働いていくってなった時に、最初に取り組むべき稼ぎ方、こういう稼ぎ方を最初に取り組んで、その後こういう風なフローで動いていきましょうっていう、具体的なこう稼ぎ方だったりとか、フリーランスとしての動き方みたいなところを今回、シェアしたいなと思ってますね。で、僕自身もフリーランスとして独立して7、8年くらい、経ってきて、現状仮想通貨の投資、発信、ライターみたいなところで、こういう SNS 発信とかも含みますけど、投資、発信、ライターみたいなところでなんとかこう飯を食っていくってことができています。フリーランスとして7、8年やってきてはいるので、本当になんとか、食いつないできたってところが、正直なところで。FX とかマルチとかで負債を抱えつつ、その中から、フリーランスとして独立をして、で、そこから、働いてきた形ではあるので、本当にいろいろありましたね。振り返ると本当にいろいろあったなっていう。もう30歳になったばっかなんですけど、20代を振り返るだけでも人生をこう自分の中で振り返ることができるというか、ちょっと厚み持ったなっていうふうに思ったりもしてるんですけど、そんな困難でフリーランスとしてなんとか生きてるっていう形で今やってます。でもその中で、フリーランスってどうしてもこう独立して稼いでいくってなった時に、やっぱりこう華やかな稼ぎ方、華やかな月収みたいなところ、ここをやっぱどうしても目指しがちだなっていうふうに思ってるんですよね。例えばフリーランスとして独立して、数ヶ月で月収なんか会社員超えましたとか、数ヶ月で、月収何千万いきましたとか、この商品を販売したらめちゃめちゃ売れて、もう人気になりましたみたいな、そういうなんかフリーランスとして稼いだ時に、年収なんかこう多くだったりとかいきましたとかっていう形、フリーランスとして独立するんであれば、やっぱり会社員とかにとらわれない稼ぎ方というか、会社員とかではできないような稼ぎ方をしながら、収入を得ていく、収益を得ていくっていうところ、これがどうしても目指しがちなんですよね。で、別にこれは悪いことではないと思いますし、フリーランスやってるからこそやってるならば、普通のやり方みたいなところはつまらないと思うので、せっかくフリーランスやってるならそういう稼ぎ方、結構華やかな稼ぎ方みたいなところが、目指されるところかなというふうに思ってるんですけど、今回話していきたいな、いな、いきたいのは、フリーランスとして最初に稼いでいく、稼いでいくんで働いていくんであれば、最初にやるべきは、そういう華やかな稼ぎ方、稼ぎ作りというかっていうところではなく、まず最初には真っ先にこう定期収入、 まあ、コツコツと自分の中に収入が入ってくる、まあ、月々安定した収入が入ってくる、そういう仕組み作りですね。うん、なので、一気にこう収入が入ってくるような施策だったりとか、あとは商品みたいなところ、その商品作り、商品開発ではなくて、定期的な収入が入ってくる仕組みですね。うん、まあ、なので、これ鶏の金の卵と鶏みたいなところ、まあ、なんかちょっと忘れちゃいましたけど、鶏か卵かみたいなところで、まあ、最初はこう金の卵みたいなところ、まあ、ここをまあ手にしようとっていうところで動いて行きがちかもしれないんですけども、ちょっとごめんなさい、今バックグラウンドでもしかしたらお湯が沸けた音が入ったかもしれないんですけど、引き続きちょっとやっていきます。そのところで、まあ、金の卵か、まあ、ガチョウかみたいなところで、でかい卵、金の卵、本当になんかお金に変わるようなでかい卵、そこを目指すんではなく、まずはそうですね、卵を産むく鶏とかガチョウみたいなところ、ここを作っていきましょう、ガチョウを作っていきましょうっていうところですね。うん、まあ、これは投資理論みたいなところでも結構言われがちな部分なんですけど、やっぱりこう短期で稼いでいくみたいなところですね。短期で稼いでいこうとすると、まあ、どうしてもやっぱりこう短期で稼いで、でそこで休むみたいな、こういうなんか浮き沈みがあるような生活を暮らしているとどうしてもやっぱ疲れちゃうんですね。うん、まあ、例えば陸上競技とかで言うとインターバル走みたいなものがあるんですよ。まあ、これ、まあ、僕 400m っていうところの競技、高校生の時やってたんですけど、インターバル走っていうのがあって、ガッと走って、一回休んで、で少し休んでまたガッと走ってみたいなところ、まあ、こういうのを繰り返す、走りって、まあ、もちろんこう心肺能力を高めていく、自分の中でこう走って休むみたいなところで、まあ、血管を収縮させたりとか、まあ、心臓に負荷をかけていくことで自分の心肺能力を上げていくっていうところが意味としてあるんですけど、まあ、これはまあ練習だからいいんですよね、練習だからいいんですけど、実際のこう稼ぎ方、仕事で考えた時にこういう稼ぎ方、一回短期でガッて稼いで、ガンと頑張って稼いで、でまた、休んでみたいな、でまた力を入れて頑張ってみたいなところ、このなんかその浮き沈みの繰り返しみたいなところだと、やっぱどうしても中長期で続かないというか、疲れちゃうなっていうふうに思うんですよね。うん、まあ、なのでやっぱりこう定期的に、まあ、お収入が、まあ、常に休んでいたとしても、休んでるっていうところよりかは、日々何か少しずつ動いていて、でその定期収入みたいなところをちょっとこうメンテナンスするような感覚ですね。ちゃんと今日は鶏元気かなみたいなところで餌あげてあげたりとか、鶏ちょっとまあ分かんですけど散歩に連れて行ったりとか、広い荒野にちょっと放ってあげて遊ばせてあげるとか、そういう形で日々ちょっとずつこうメンテナンスをしてあげながら、そういう仕組みみたいなところを動かしていく、仕組みみたいなところを自分の中で動かしていくみたいなところが、めちゃめちゃ重要なのかなっていうふうに思うんですよね。うん、まあ、僕の例とかで一番、まあ、具体的なところでちょっと言うと分かりやすいかなと思うので、まあ、僕の例とかだと、さっき言ったように仮想通貨の投資発信、ライターみたいなところで活動してはいるんですけど、主に定期収入として使ってるのは、まあ、投資の中でも、値上がり益とかってよりかは、まあ、僕自身はステーブルコインみたいなところで、安定したコインみたいなところを DeFi、分散型の金融みたいなところで運用して、仮想通貨ステーブルコイン、ドルの価値に連動したステーブルコインを、まあ、DeFi、まあ、分散型のブロックチェーン上に立ち上がった新しい、まあ、銀行金融みたいなところにお金を預けて、でそこで利息収入みたいなところをもらったりとか、まあ、これは、利回りみたいなところはもちろん変動はありますけど、とはいえさすがにこうなんかマイナーなコインとか預けてめちゃめちゃ高利回りっていうところではないですけども、やっぱりこう 10% 前後ぐらいの利回りみたいなところをコツコツもらっていくっていうところなんかもできてますし、あとは今ライターとして稼働してはいるので、そちらのライターの方からもらえる、報酬で月額みたいなところで、ね、自分の中で決まっ、なんか大体こう安定的な報酬みたいなところをもらっている、うん、で、まあ、ライターとしても毎日こう稼働してはいますし、まあ、いわゆるこれは、なんだ、鶏のこうメンテナンスみたいなイメージで、 DeFi の運用に関しても時々こう自分の中で、どれぐらいの利回り生んでるかなっていう、まあ、このポジションどうしようかなとかっていう形で、預ける場所をちょっと自分の中で調整してみたりとか、 まあ、そういう形で定期的な収入作り、定期的な仕組み作りみたいなところをしつつ、で、かつ SNS 発信だったりとかで、今ブランド作り、ウサミみたいなところのブランドを作って、まあ、これは収入を作るというよりかは自分のやりたいことではあるので、そっちの商品開発だったりとかブランド作りみたいなところですね。ウサミを使った、なんか自分の中でブランドみたいなものを作ったりとか、その商品を作ったりとか。あとはそのための勉強してみたりとか、そういうところで商品開発とか商品作りみたいなところですね、まあ、そういう開発みたいなところを進めていく、まあ、この二軸で僕自身今のところやってるんですよね。で、これじゃない時ももちろんあって、また2023年の時僕自身ライターを始める前の時は、一時期こう SNS 発信みたいなところのみでこう SNS 発信とあとは、投資みたいなところ、この2つの二軸で動いてた時期っていうのがあったんですよ。でどちらもやっぱりこう投資においても利回り収入みたいなところがあまり入ってこない、見込めないような状況でもありますし、でかつ投資とか発信の方面においては、まあ、商品作りだったりとか定期的にコンテンツ作ったりとかコミュニティ作ったりとかしてましたし、そこで収益化みたいなところはしてたんですけど、やっぱり浮き沈みがありますし、月なんだろう自分の中で数十万稼げることもありますし、逆に全然収入が入ってこないってこともありますし、でフリーランスとして当時こう外注させて、まあ、発注して、まあ、僕の中で受注させていただいた仕事みたいなところ、まあ、これ定期的な収入が入ってくるようなものの仕組みとして一つあったんですけど、ここが、一回スパッと切れたというか、まあ、そちらのお仕事の方がもう任されなくなってっていうところで、まあ、そっちの業界の方が少しこうコロナ禍とかで厳しい状況になって、まあ、僕に触れる仕事がなくなったので仕事切らしてくださいっていうところで切ったんですよね。なんでそういうところで、まあ、リストラみたいなところにあったっていうところを経験としてあります、まあ、なのでそういうところでも仕事がパタッと切れた時に SNS 発信だったりとか投資のみで自分の中で食いつないでいくって生活、まあ、もちろん途中でエアドロップだったりとかが、まあ、ありがたいことに、まあ、結構自分の中では100万超えのエアドロップみたいなところ一度あったんですけど、そういうところでなんとか自分の中で食いつないでいくこともできたんですけど、とはいえあの時って結構自分の中で精神的に辛かったんですよね。年間で見ると収入的なところで言うと前の月、前の年ですねよりもこう収入みたいなところ上げていくことができましたし、自分の中でも、なんかこうこの1年稼いだ頑張ったなっていうところあったんですけど、とはいえやっぱり浮き沈みがあった1年だったので結構やっぱり疲れたというか2023年は辛かった。で2020年はライターとして始まって定期収入も入るようになりながら、でもかつなんだろう投資だったりとかそっち、定期的な収入が入る仕組み作りみたいなところを自分の中で見直すような1年だったなっていうところで、で発信だったりとかそっちの方はちょっとなんかこう低調ぶりというかあまりこう、力を入れられてなかったので、商品開発だったりとかそっちの部分を2025年に関しては頑張ってやってきたっていう感じではありました。なんでこの二軸みたいなところ、まあ、どちらも重要ですしどちらもやるべきだと思いますし、新しい挑戦だったりとか新しいことをやっていきながらも、まあ、定期的な収入が入ってくるような仕組み作りみたいなところ、ここの2つ二軸っていうのはフリーランスとしてやっていく上で作っておきたい部分かなと思ってますね。まあ、結局これはなんか疑似的な会社員状態みたいなところを作るべきかなと思っていて、会社員においても、まあ、定期的な収入が入ってくる、まあ、お給料として月収みたいなところが入ってくる、でそこをやりながらも発信活動してみたり副業やってみたりとかで新しい挑戦をして、収入が入らなくても OK な状態、まあ、このブランド作りだったりとか商品開発においても僕自身も収入が別に入らなくてもいい状態なんですよね。言ってしまえばライターとかそっちの投資とかその副収入みたいなところがプラスアルファ、副収入のプラスアルファなんかもあるので、そっちがあるので別にこうブランド作りだったりとかそんなに焦ることなくコツコツできるんですよね。一方ででもやっぱりこう焦りを作った方がいいというか、自分がやらなきゃいけない状況を作らないと人間って焦らないから、そういう状況を、まあ、作ってそういう環境を作ってから自分自身を追い込むっていう人はもちろん意見としてあるんですけど、そっちの追い込む方ってすごいストレスかかりますし、自分の中でやっぱりそこら辺は、まあ、もちろんなんだろうな、実家に住みながらとか、なんかこうプレッシャーを少し下げていくというか、なんか自分の中でも、まあ、稼がなくていい状況をこう作っていく、まあ、環境を作っていくっていうところももちろん重要だと思うんですけど、やっぱり例えば子育てもしながらも子供がいたりとか、なんかもうすでに住んでたりとか家賃とか払わなきゃいけないとかそういう状況にある方に関してはやっぱりフリーランスとして活動していく際は、 生活費とかってよりかは稼ぎ方をちょっと見直して、定期的に収入が入ってくるような仕組みを作りつつ、でその中で、プラスアルファの挑戦みたいなところをしていく、これぐらいのバランスがやっぱり、いいのかなっていうふうに思ったりもしますね。なので結構やっぱりこう地味だったりとか、まあ、華やかさとかがないので、ちょっとなんかこう嫌に思われるというか、もっとなんか華やかに稼ぎたいんだっていう気持ちはまああると思います。で僕もやっぱりここら辺はフリーランスとして独立したての頃は結構あって、絶対なんか月収何千万稼いでやるぞみたいなところとかも結構思ってたんですけど、やっぱりここら辺ってすごい疲れますし、自分の中でもここら辺は見直したいなってところで、この数年間やっと自分の中でもここの考え方が固まってきた感じではあるので、まあ、30代に関しては、まあ、もっともっと挑戦の数を、定期的な収入みたいなところももちろんもうコツコツ増やしながら、自分もなかなかね、もっと挑戦を増やせるような、まあ、年代というか30代にしたいなーということか思いながら、最近こうフリーランスの稼ぎ方について改めて再考して、その考えちょっとシェアさせていただいたので、今日の話はまた参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい。てなところで、まあ、今日に関しては、フリーランスが最初に取り組むべき稼ぎ方。このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。